京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは地域の医療や福祉に関するさまざまな情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
この時間は京都医療福祉ラジオ学生レポート企画チーム十条をお送りします。今日のパーソナリティは三田あゆみです。この番組では学生が高齢者の施設やお宅を訪問し、高齢者とのお話や iPad などの携帯情報端末を使った高齢者の生活支援についてレポートします。では初めてなので自己紹介をさせていただきたいと思います。はい、同志社女子大学社会システム学科1回生の三田あゆみです。今回レポーターをやらせていただくきっかけになったのは、三条ラジオカフェさんでいつも部活でラジオをやらせてもらってるんですけれども、そこでこういう企画をやってるということを知って、いつもじいちゃんおばあちゃんと一緒に遊んでて、そういう福祉のことに興味があるので今回参加させていただきました。ではレポートの今回レポートしたことを話していきたいと思います。ところで皆さんは iPad ってご存知でしょうか？iPad は今大変普及してきているスマートフォンのちょっと大きくなったバージョンみたいなもので、指で触って画面をタッチしてパソコンと同じような機能が簡単に使えるものなんですけれども、それを使って本当に簡単なので高齢者の方も使いやすくなってると思ったので、はい、その企画で使わせていただきました。今回訪問したところは特別養護老人ホームのビハーラ十条です。ビハーラ十条は十条駅から近いところにあって、老人ホームなんですけれども、すごく本当の家みたいな感じの温かい雰囲気を、すごくそういう雰囲気が出ているところで、はい、行っただけで温かい気持ちになれるところでした。で、今回の訪問テーマは iPad を実際に使って高齢者の方に一緒に楽しんでもらうということだったんですけれども、はい、今回は3種類のアプリを使いました。花火をこう触って自分で作ったりするアプリと、あと鯉とかに餌をあげたりとかする池のアプリと、あとケーキを作るアプリを使いました。で、花火はちょっと、はい、若い人には多分面白いんですけれども、ちょっと点数とか数字的なものとかも出てしまうのでちょっとわからない方が多かったみたいです。でも池のアプリは池の中に自分でトンボを飛ばしたりとか餌をあげたりとかができるんですけれども、その飛ばしたトンボを手で触って落としたりとかができるアプリで、結構早くトンボが飛ぶんですけれども、高齢者の方にこう見本を見せて落として、で実際に落としていただいて結構早い動きなんですけれども、高齢者の方も自分で落とせたりとかして楽しんでもらえたのでよかったと思います。あとケーキのアプリは好みが分かれるんですけれども、本当に楽しんでくれる人は楽しんでくださって、はい、何回もケーキ作ってくださったりとかしました。今回お話を聞いたのは、80代の女性の方がお二人と、90代の男性の方がお一人なんですけれども、はい、皆さん好みは分かれたんですけれども、アプリ楽しんでもらえてよかったです。 ケーキを作るのが一番楽しいって言ってくれたあの方が80代の女性の方なんですけれども、その方が何回もケーキを作ってくださって、ろうそくも最後に、はい、息を吹きかけたら消えるんですけれども、消してくださって、喜んでいただけてよかったです。でも、レポーターさせていただいている私も一緒に本当に楽しんで、一緒に作ったりとか、二人で操作もできるので、とても楽しかったので、また、いろんな人にやってみてほしいです。あとは、あと恋の池のアプリが恋を何匹も増やせて、ずっと何回追い払っても恋が来てくれるので面白いですね。あと音楽なんかも聴けるんですけれども、アプリで。それもなんか結構昔の歌とかも聴けるようになってるので、若い方も、高齢者の方もみんなが楽しめるのでいいと思います。今回ちょっと時間が少なかったので、あまり深くいろんな話をしたりはできなかったんですけれども、はい、アプリを使っただけでも、1時間半訪問したんですけれども、それぐらいの時間は、はい、一緒に楽しんだりとかすることができると思うので、iPad はすごくそういうことにも使えておすすめだと思いました。あと施設にそういう iPad とかがあったりとかしても、施設の方と高齢者の方も一緒にコミュニケーションを取って楽しめるので、iPad っていろんな使い方があるんだなと思いました。はい。でもアプリは、もともと入ってるもの以外にもどんどんダウンロードすることができるので、飽きたりとかも、はい、少なくて、これからもいろんな楽しみ方がしたいと思います。それでは、少し音楽をお聴きください。今回私が感じたことを話していきたいと思います。先ほども話したようにいろんなアプリがあって iPad は使えるなと思ったんですけれども、結構その機械そのものに対して難しいものとかそういうイメージが結構、はい、私も最初はあったんですけれども、そういうのがあることも多いみたいで、そういうのをなくしていけるような iPad のもっと簡単なアプリが出てもいいかなと思いました。あと、耳の聞こえづらい方とかにも、ちゃんと聞こえるようにもっと音量が上がるアプリがあったらいいなとか、いろんな発見があったので、はい。こういう企画でいろんなことを試してみて、そう感じたりすることも大切だと思いました。これからアプリが改良されていったらいいなと思います。あとは、私は池のアプリが本当に早いので、私でもちょっと難しいぐらい早いので、高齢者の方もできたりとかするのがもう本当に、ああ、一緒なんだなと思ってよかったですね。はい。あ、はい。池のアプリは本当に指でタッチしたら水面が本当に足が浸かった時とかみたいに、動いたりとか、あと鯉が中に泳いでて、その鯉を触、タッチしたりとかができるんですけれども、はい。もう、本当の自然みたいで、はい、面白いものですね。 あとケーキは最後にろうそくを消すんですけれども、ちょっともう肺活量とかがちょっとあれなんで、もうちょっと反応しやすかったらいいなと思いますね。でもいろんな種類が何回も作れて、保存とかもできるので何回も見れるし、ろうそくも何歳とかの数字のやつがあるので楽しめると思いました。と今回は使ってないんですけれども、喋った時にその喋ったことをそのまま言ってくれるアプリ、猫のアプリとかもあるんですけれども、もっといろんな使い方ができるので、身近なところでそういうことを試してみてほしいと思いました。と私はまだ大学生で、これから職業もどうするか決まっていなくて、福祉の方にはでも行かなかったとしても、周りのおじいちゃんおばあちゃんとかそういう方とコミュニケーション取れるように、 iPad じゃなくてもスマートフォンとかでもアプリが取れるので、そういうことを使ってコミュニケーションの輪を広げていけたらいいなと思いました。そういうことにも使っていてほしいです。ではそろそろお時間となりました。この時間は京都医療福祉ラジオ学生レポート企画チーム十条をお送りしました。今日のパーソナリティは三田由美でした。ありがとうございました。